本日の箇所は、ローマ4章18節です。新約聖書の295ページをお開きください。2版の聖書をお持ちの方は271ページをお開きください。それではお願いいたします。
おはようございます。聖書を朗読いたします。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。
今朝は、望み得ない時にもと出しまして、中島牧師のメッセージを取り次いでいただきます。
辻屋兄弟の賛美を聞いていると、沖縄の美しい海の、海岸、その近くで、聞いているような、なんか非常にこう心に安らぎを感じるような素晴らしい賛美で、本当に感謝しております。さて、ある人が、結婚指輪をですね、業者に作ってもらおうということで店に行きました。で、その指輪の内側にメッセージを、印字をお願いしたんですね。永遠に一緒だよと書いてくださいと、こういうことです。で、実際出来上がったところを見ると、一時間違いがあったんですね。だがかに間違われていたんですね。永遠に一緒かよとこれでは夢も希望もありませんね。そう考えていくと、ある意味ではシンボリックで、この地上でもたらされている希望というものは、一時違いでコロコロと変わってしまう、そういうところがあるのではないかと思います。なくてはならない希望です。この希望を、移ろいやすいものではなくて、確かな希望、これを、ずっとパウロの書簡から有名な御言葉を取り継いでおりますけれども、今日もその彼の語りました言葉の一節、短い箇所でありますが、望み得ない時にもということでメッセージをしたいと、こういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。愛する方々とこうして共に集まり、今からあなたの御言葉を聞こうとしています。それぞれの置かれている状況、また様々な環境、その中には様々な形で失望落胆することも多いかと思います。主なる神様、どうぞ お一人お一人に今日の御言葉を通して語りかけ、力づけられ、また希望を抱く人生を深く知らされていくことができますように、今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、最初にですね、この多くの人が見出そうとする希望、これを二つお話をしておきたいと思うんですね。希望というものは、この世がもたらすものは二つあります。一つは外からの情報による希望ですね。例えば、あの問題が解決したとか、この人が変わってくれたとか、そういうように自分を取り巻く環境とか人が変わったことによって与えられる希望です。これはほとんどの方々が抱く希望だと思うんですね。不安な材料がある、そうした中で何かこう外部から良い情報が入った、こんなふうに変わってきた、変えられたということになると、これはたちまち嬉しくなって希望が出てくるわけです。これは外部からもたらされた情報による希望でしょう。まあ、例えて言えば、これは棚からボタン持ちみたいなところがあるわけですね。時には大変良いボタン持ちは落ちてくることがありますが、ボタン持ちばかりとは限らない。 どちらかというと岩であったり石であったりする、そういうものが落ちてくる場合もある、大怪我する場合だってあるわけですね。ですからこの世がもたらす希望、外側からやってくる希望だけに生きておりますと、もうフラフラフラフラするわけです。で、まずこれがあると思いますが、もう一つのこの世がもたらす希望は外ではなくて、だから内側からの情報による希望。内側とはどういうことかというと、他人や環境によってではなくて、自分の心に自分が言い聞かせるんですね。心を強く持とう、こんなことで負けてどうする、今はダメでも明日がある、とこういうように知った激励するわけです。自分に鞭打つというのがあるけれども、そういう心に鞭打って奮い立たせていこうとするのも、日本人の大変好きな努力とか根性とかいうのは好きな言葉だと思うんですね。そのようにして内側から希望を抱こうとするわけですが、しかしこれもですね、今がダメでも明日があるとこう言うんですが、多くの方々を見てきて、また聖書を学びつつ思うことは、今日あなたが感謝や希望を見出すことができないとしたら、明日があると言っても、その明日が来たら同じように希望や、あるいは心の中に力というものを見出すことのないままに同じ日を過ごしていくということがやはり出てくる。だから今日感謝や希望が見出されないならば、明日も見出されるという保証はないんですね。ですからこの世がもたらす、2種類の希望を大きくまとめてお話をしましたけれども、多くの方々が抱く希望というものは、このようにして外側からか内側を叱咤激励するかということによって希望を抱こうとするんですが、これは極めて限界がある、そういうものです。またコロコロ変わりやすい。じゃあ聖書が言う希望とは何なんですか。もう一度4章の18節を見ていただけますか。彼はと書いてありますが、これはアブラハムという人物のことを語っているわけです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。つまり聖書が語るところの希望は、望み得ない状況の中で得ることができるものだ。アブラハムは破れかぶれになったんですかと。望み得ないというのは望みがないからこそであって、望みがないのに望みを持つなんて、これはもうやけのやんぱちになってるんですかと、こう思うかも分かりません。そうではないんです。そうではなくて、周りが望み得ない状況の中で神を仰ぐことによって望みを抱くことをすることができました、そういうことなんです。周りが、状況が好転しなければ望み得ないという希望しかないのであれば、あなたも私もやっぱりいつかは死ぬんで、死がやってきたならばたちまち希望はなくなるわけでしょ。ですから聖書はこの世がもたらすことのできない種類の希望を語るんですね。それはアブラハムが経験したように、望み得ない時に望みを抱いて信じました。外を見ても内側を見ても希望が見えない状況の中で、上を見上げることができたアブラハムなんですね。上とは神ご自身です。外がダメでも内側がダメでも上があるということなんですね。これが聖書の語るところの揺るがない希望なんです。望み得ない状況の中で見ることができる希望なんですね。 これがどのようにして実現していったかというのをお話しておきたいと思いますが、アブラハムは当時故郷を離れ、家族を引き連れて、両親も共に旅をして、神が示される土地、今のパレスチナ、カナンという呼ばれた土地に旅を、長い旅をしていたわけです。ところが、その旅の途中、父が死にます。さらには、自分の弟の息子、つまり甥っ子のロトを幼い時から引き取って、もう父親を亡くした、かわいそうだということで、甥っ子のロトを面倒を見たわけです。お父さんがいない、いなくなってしまったという責任の重さとともに、甥っ子も面倒を見なければならないというのは大変だったと思うんですね。しかしアブラハムはそれをやめませんでした。そして甥っ子の世話をしながら牧畜業を教えたんですね。転職をというけれども、まさにアブラハムは自分の仕事、なりわいであった牧畜業をロトに教え込んでいったんですね。それこそ手を取り足を取りということで一つ一つ教えていきました。もう一人前になっていいだろうと思っていたときに、ロトに自分の良い牧草地を踏んだくられるようにして選び取られてしまって、ロトはアブラハムから離れていったんですね。恩を仇で返すということがありますが、まさにアブラハムはロトからそのようなひどい仕打ちを受けたんですね。皆さんも創世記を読めば分かりますが、ヨルダン川を左右に、こちら側は豊かな牧草地です、反対側の土地は荒れ地です。誰が見ても良い牧草地、お世話になったおじさんに、おじさん、僕が先に選ぶなんてできません、おじさんからどうぞ選んでくださいと言っても普通なのに、そうですかって言って良い土地を選んでさっさと去っていったんです。こういうアブラハムの今の状況は本当に人間に失望し、人の世の儚さ、人の愛する父との別れ、こういうものを経験するとともに、さらに神はアブラハムと妻サラとの間に子供が与えられ、やがて子子孫孫増え広がるような民族が起こされるような、そういうことを約束されておりましたが、20年ほど経った今でも子供一人さえ与えられていなかった。それがアブラハムの状況だったんです。ですからアブラハムはもう神様は結構です、あの親戚のエリエゼルを養子にして、私は父親になろうと思いますみたいなことを言ってるところがあるんですね。それくらいにもう神の言葉というものに対する不安、失望、状況の好転しない、何をしてもうまくいかない、それがアブラハムの心境だったんですよ。そんな時に神様は夜アブラハムを呼ばれたんですね。アブラハム、外へ出てごらん。真っ暗なテントの外、彼が外に出まして、神は続けておっしゃいました。さあ空を見上げなさい。そして彼が頭をもたげて大空を見たときに、そこには満天の星々、現代のような空よりもはるかに美しい空であったと思いますが、そこに星が落ちるようにたくさんたくさんあるような満天の星々を見たんです。その時に神はおっしゃいました。あなたの子孫はこのようになると。それをアブラハムは信じた。それを神は良しとされた。それがアブラハムが体験したことなんですね。三つのことを申し上げて終わります。一つは、神は人の不安とまた失望をご存知であるということです。アブラハムをずっと導いてこられた神を恐れ敬う人ではありましたが、それでも約束がなかなか実現しない、 人に裏切られる、人との別れも経験する、いまだに子供一人さえ与えられていないという、そういういわば暗い状況でしかなかった、そのアブラハムの心境というもの、不安というもの、神はちゃんと知っておられたということなんだから、語りかけられたんです。それは今も変わらずあなたにも同じようになさるんです。あなたがどこにいようと、 どのような不安の中にあろうと、神はあなたの不安や悲しみや孤独をご存知なんですね。これが第一です。第二は、神は人の不安を変えて希望に変えられるということです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。実際神様は、あなたの子孫はこのようになると言われた神の言葉を通して、彼は神の大いなる約束を体験していくことになるんですね。神は人の不安や希望を、不安や失望を希望にお変えになることができるということです。第三は、そのために必要なことは神の言葉を信じるということだということなんです。18節をもう一度見てみましょう。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。つまり、ずっと前から語り通されてきた神の約束の言葉を信じたんです。神がお与えになる人生の祝福というものは、前もって後に起こるであろう祝福をお語りになります。聖書を読むということは、単なる宗教の本を読むんではなくて、あなたの人生に神は深く関心を持っていらっしゃいます。そしてその人生を前もって御言葉を通してお語りになるんですね。こうします、こうあなたに実現しますという、そういう御言葉をお語りになります。でその時にそれをしっかり心につかむことなんですね。不安もあると思います。揺れ動くこともあると思います。しかしアブラハムが約束の言葉をそのまま受け入れた、実物兄弟のように満天の星々を見た、この通りになるという神の約束の言葉を信じたんですね。ですから皆さんもこのように聖書の言葉をお読みになるときに、自分の問題を引っ提げながら、その問題に対する神の御心をしっかり受け止める、それが大事なことです。掴んだら離さない、神様神様って言うことなんです。そうしたならば、それは大きな祝福となってきます。私が金剛の駅に、金剛の開拓伝道する時の話を時たますることがありますけれども、私は進学校卒業した頃にどこで働くかというのは当然私の大きな関心であったんですね。である教会から説教に来てくださいと言われまして、説教に参りました。そして説教をしたら、後でその教会の宣教師が電話をくれまして、実はあなたをお招きしたのは我々の教会の牧師としてあなたを招聘したいという、いわばテストのようなものでしたと、こう言われるんですね。であなたは合格しましたというわけです。でその教会は地方の3つの教会を1つにして、会堂も建てて牧師館も建てて、信者が30人ぐらいいるというような教会、そんなに大きくはなかったけれども、経済的にも満たされるような状況であったんですね。ありがたいことだなと思いながら、ありがとうございます、祈ってみますということだったんですが、その時に、やはり神の御心はどこにあるのか、私という人間がどういう人生を生きたら最も神の栄光を表すかということが私にとって最大の関心です。そしてお祈りをし、また聖書を読んでいた時に、神殿を耕せという言葉を読んだんですね。神殿、新しい田んぼです。つまり 私にとって神殿というのは既成の教会ではなくて開拓伝道を意味します。つまり神は既成の教会の牧師ではなくてゼロからかもわからないけれども開拓伝道をするように召されていると私は感じるようになりました。しかしその印というか思い込みかもわからないということで御言葉が与えられた後はその御言葉に伴った印が出てまいりますのでそれはどこにあるのかと思っていたときに一日間して今は召された門真の教会の牧師であった白井先生が、バイクに乗って雨の中私たちが住んでいるところに来られたんですよ。それで中西さん実は我々の団体関西地区は開拓伝道を願っています。ただし何にもありません。そして開拓伝道ではありますが我々は支援したいと思う、働いてくれませんか、祈ってみてくださいということだったの。それが金剛だったの。私は神殿を耕せという神の御言葉が前もって語られたとともに具体的に道が開かれたということで私はその時にもう直感として神は私を金剛という場所で開拓伝道をするべく召されていると確信をしたわけです。そして丁重に手紙を書きまして、先ほどの招聘してくれるかもわからなかった教会にお断りの手紙を出しました。そして今から40年ちょっと前このところに来たんですね。神様は私だけにそういう前もって語るんじゃなくてアブラハムにもそうであるし全ての人にあなたが巨神になって神の御心はどこにありますかって聞いていくならば必ずやその聖書があなたが読まれているとしたらその聖書を通して前もってお方になる。このような子孫になると言われたその約束の言葉がやがて実現する前に前もってお方になります。それを信じていく。また駅前の伝道をする最初の朝私は彼らに私を知る心を与えよう。彼らは私の民となり私は彼らの神となる。嬉しかったですね。この日金曜日と定めて、まあ、土曜日になったらもう半分であるか休みのビジネスマンが多い。しかし月曜火曜水曜木曜あたりはまだ仕事のことで頭いっぱいだろう。金曜日は気持ちが明日は休みだということで気持ちが変わるだろう。金曜日がいいと思って、まあ、祈りつつ思っていたわけでちょうどその日の朝読んだのが私は彼らに金剛の人々プラットフォームに立っている人々に私を知る心を与えよう。彼らは私の民となり私は彼らの神となると。なんということか。その時にはまだ四五人の小さな群れでしたけど神はお言葉を持って実現してくださるんですね。こういう御言葉を掴んだ時に状況がどうあったとしてもあなたの周りを取り巻く環境がどうあったとしても神は御言葉を掴みなさいって私はあなたを守る私はあなたを祝福するあなたに希望を与えると言って神ご自身が語られるその素晴らしい希望に生きることができるわけですね。その御言葉を掴んでいただきたいと思うんです。有名な御言葉格言がありますね。失望したければ周りを見なさい、絶望したければ自分を見なさい、しかし希望を抱きたければ上を見上げなさい。その通りです。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、アブラハムという人物を通してパウロが語るところのメッセージ、彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。まさにそのお言葉は今日実現している世界が今展開されています。そのようなことを思いますときに私どももそれぞれ置かれた状況や環境は違いますけれどもさまざまな不安材料は次々とやってまいります。そんな中で失望落胆してしまうことの多い私どもでありますけれどもこの世がもたらす希望奮起して叱咤激励して自分を 奮い立たせるような希望ではなくて、あなたの御言葉を信頼して希望を抱くところの淡々としてはいても力強い希望を抱いて人生を生きる道をお一人お一人が知ることができますよう、心からお願いします。尊い救い主イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。